こんにちは。
こんにちは。
はい、今回はですね、もうプレーオフも前回からちょっと進んで、まあね、今回このエピソードではウエストにフォーカスして、だいたいこう第3戦くらいまで終わっているっていうような状態なので、まあ、はい、各チームどんな感じになってるのかであったりとか、それぞれのマッチアップで面白いところがあるのかどうかとか、まあ、そこら辺話していければなと思っております。
はい
はい、よろしくお願いします。
よし
でですね、まあ結構現状として終わっているポイントとしては、まあ、でもほとんどのチームが2試合とかなんですけど、まあ、3試合を待ってるところもあったりするので、では上からちょっと1つずつ話していくみたいな感じで良いですかね。
そうしましょう。
はい、ですね、まあ1位8位とかから話していこうかなと思えればと思うんですけど、まあサンズ対ペリカンズですね。はい、まあ2試合今終わっていて、1-1 のタイのゲームになっていて、まあここもまあ割と最初サンズ2連勝するんじゃないのかなみたいな僕は思ってたんですけど、なんだかんだ負けてしまって、はい、1-1です。
やっぱりデビン・ブッカーがゲーム2の途中でね、ちょっと怪我をしたっていう、うん、それが出てから一気に流れがペリカンズに来て、はい、結局最後は125対114で、まあ、サンズの対ペリカンズの勝利ということですね。
やっぱプレーオフ出るチームだけあって、その少しでもこう相手に弱さが見れたらそこを突っかけてくるってのと、
うん、
やっぱ怪我ですね。怪我が厳しいというか、サンズとしては、まあでもね、なんか長期的に見たら全然サンズは僕は勝てるんじゃないのかなと思いつつも、やっぱブッカーがねちょっと直近で数試合欠場するみたいなのはな、痛いのかなとは思ったりしますね。
大きいですね。これやっぱりなんだろう、 CP3 とブッカーありきのチームかなって正直思ってて、
うん、
そうですね。まあ去年サンズは結構なんだろう、怪我運が良かったチームっていうか、あれ結構対戦相手の怪我のおかげもあって勝てたところもあったかなってかちょっと思ったりするんですけど、今年はちょっと1回戦から、うん、そうですね、エースプレイヤーが怪我ということで、でこれなんか情報とか見てたら、はいはい、ゲーム3ゲーム4もちょっと帰ってこれなさそうなんですよ、ブッカ
ー。でそれでまあ、ハムストリングの、
そうそうそうそう、でペリカンズホームだから、これ絶対なんだろう、ペリカンズ絶対1回は勝たなきゃなってところは100あって、
確かに、
てかまあこれ2回勝たなきゃ結構逆にやばいかなって感じかな、正直ペリカンズ目線からしたら。
ペリカンズは、
うん、
確かにね。
で
に
サンズはここをなんとかアウェーで1個取っておきたい、でそれでなんだろう、このシリーズをちょっとまたこっちのサンズの有利にしたいっていうのは絶対あると思うし、ちょっとここ、
うんうんうん、
あれですね、 CP3 男の見せどころかなと思って
一気に面白くなった、ね、うん、この
で
この
絶対にスコット・フォスターの審判には当たりたくないっていうのは、まあ、あると思うんだけど
まあ、あれね、それもちょっと結構ここ数日かなりネットでは話題になってるけども、
うん、
クリス・ポールがスコット・フォスターのオフィシエーティングがあるときに一回も勝ててないという驚異的な数値が出てて
すごいですね。0勝14敗
うん、なんかこれはちょっとさすがに恣意的なものを感じざるを得ないというか、
うん、
まあ本当にそうなのかみたいな検証しようがないと思うんだけど、うん、ちょっとね、なんかそういう、まあ人で変わってしまうっていうのもあれだけど、はい、ちょっとそのジンクスを崩してほしいというか、うん、はい、ありますね。
そうですね。まあ多分このちょっとまだそこのデータ掴めてないと思うんですけど、掴めてないんですけど、こっちはゲーム3ゲーム4は、まあ、うん、多分スコットフォスターじゃないと思うんでそこはまあ、はい、でもすごいよね。だってこれ今14試合目じゃん、 CP3 対スコット、うん、CP3 VS スコットフォスターでそれで絶対に今試合は勝てたんだよ、なんだろう第1シードと第8シードで、で前半も全然勝ってて、はいはい、でそこで ブッカーが怪我しててなんかもうちょっと怖いです。なんか絶対なんか
ジンクスありそう。
うん、このみんななんかこの試合こそはって思ってたんだけど、ちょっとね怖いですね。まあこのここの対戦はまあちょっとゲームするゲームをペリカンズ頑張りどころかなって思ってます。はい、僕からは以上です。
はい、OK です。では、次のマッチアップだと、マブス対、
ジャズ
ユタか、
うん、
ユタジャズ、のとこで結局ルカが1試合も出てないのに対して今3試合終わってて、
うん、
あのマブスが2勝1敗でリードしてると。
これはもうすごいね。
すごいですね、うん、あのやっぱ見てるとあのそのルカ以外、当たり前だけどルカ以外の人たちがすごい頑張ってて、あの特にあのブロンソンとかあのガードの割と小柄な人とかが、小柄なガードのプレイヤーが頑張ってたりとか、あのシーズン終盤であの補強したディンウィリーとかがすごいやっぱすごいというか、うん、まあ、かなり彼もベテランってところもあるし、
そうだね、
あのうん、
あれなんかプレーオフ、ごめん、こう間違ってたカットして、あれプレーオフ5試合目、はい、今回で、ゲーム1が5試合目みたいな話したの聞いたかな、違うかな。
あ、そうなんだ。
意外と、いや、意外とプレーオフも勝ててないし、出た時もなんかスイープとかされたりして、全然経験はないみたいな。
ああ、なるほど、
ね。うん、まあまあまあ、ちょっとこれ間違ってたごめんなさい。
まあでもね、なんか普通に、ユタもね、あの普通にフルメン、結構いるんだけど、あの全然勝てないってのは、なんていうか どうしたもんかねって感じなんだけど、
もう分解するしかないですよこれはもう本当に。
まあ正直ここで優勝するのは
今回負けたら結構なんだろう終わりかなみたいな。ちょっとミッチェル、みんなフリーミッチェルってみんなコメントで言ってて本当にかわいそうっていうのはちょっとみんな思ってるらしくて、
まあなるほどね、
最近契約更新しマックス契約更新したばっかだからちょっとまあそこはまあユタ的には絶対話したくないと思うんだけど、うん、でもはい、そろそろミッチェルがトレードリクエストしてきてもおかしくないかなレベルに、なんだろう、
確かに
ディサポイントなチームかなってちょっと思って、
うん、うん、それはそうだね。いやでもね、なんかどういう風にこう、いやだって今さほぼほぼこうディフェンス最強のゴバートがさ、あのルディ・ゴバートがあのセンターにいて、でマイク・コンリーがガードにいて、
はい、
みたいなね、結構こうちゃんと揃ってそうな布陣に見えるけども、うん、やっぱ NBA ってこうなんていうか足し算でうまくいかないというか、
うん、
うまい人揃えてもなんか結局勝ちに結びつかないみたいなのが面白いなっていうのと、
うん、
やっぱウエストだからね、なかなかこう上に上がっていくのは厳しいし、なんかミッチェルがイーストに行くっていうのも全然ありなのかなってのはちょっと思ったりはするね。
多分トレードするなら多分なんだろう、結構なんか今までもあったかなと思うんですけど、なんかチーム的にはその優秀なプレイヤーを放出するときはあの、うん、ごめんなさい、優秀なプレイヤーを放出するときはなんか違うカンファレンスになんか放出するみたいなちょっとあったりするかなと思ってて、だから多分
なるほどね、うん、度競合にならないように、
そうそうそう、
はいはい、
まあ、それはまあ全然あるかな。でもなんかジャズ的には多分ミッチェルかゴベアどっちでチームを作っていくってなったら多分ミッチェルを取るのかなって思ったりしますね、
うん、はいはいはい、はい、
なんだゴベアってまあめちゃめちゃいい選手だと思うし、リバウンドも取ってディフェンスも、うん、最後の壁としていてくれると思うんですけど、やっぱなんか、うん、ゲーム終盤にだってゴベアにパス入れろってはなんないですよね。
まあね、
うん、はい、そこはちょっとなんだろう大きいかなって思ってるとこで、
うんうんうんうん、
そこで勝てないのかなっていうのがちょっと思ったりもします、はい、
そうだね確かに。まあなのでこうジャズが全然うまくいってないってなると、まあ普通にマブスがすごいっていう話もあるんだろうけどね、
はい、はい、
で、まあ、マブスで言うとこうルカも正直まだ帰ってくる時期が分かんないっぽくて、うん、あのとりあえずあの第4戦はあのクエスチョナブル、あの、
うん、
ほぼ、まあ、無理だろうみたいな今状態になってて、
うん、
まあ、でもねちゃんとここを勝ってあの1回戦で今勝ちを積み上げられてるっていうのはすごいあのマブスとしてはいいと思うので、
うん、
はい、ぜひとも1回戦勝ってほしいですね。あとルカ見たいですね。
そうですね、なんか、うん、そうだね、ゲーム4はまあ 5割ぐらいもしかしたら出ても出なくて、うん、まあ、そこで絶対になんかそんな長い時間もプレイしないだろうし、でもゲーム4は勝ちたいし、はいはいはい、でちょっと難しいねそこは、うん
うん、
せっかくのこのリードを崩したくないっていうのがあると思うので、はい、ちょっと注目ですね。
そうだね、はい、よし、では、次ですね。はい、じゃあ次は、まあ、第3シードのウォリアーズとナゲッツってとこですね。まあ結論から言ってしまうとウォリアーズがスイープしそうみたいなとこになって 3-0 でウォリアーズがリードしてると、うん、でやっぱりこうナゲッツ自体はあのヨーキッチとかはいるけども、正直あの布陣として全然歯が立たない、立ってないなみたいなところもあったりするのでね、
はい、
あのはい、正直なんかここはいいかなって感じ
です、ね、スイープの予感
はい、
マジでジョーダンプールがエグすぎる
そうだね、
あいつマジでやばい、うん、
シーズン中の中盤とかからもさ、かなり注目浴びてたけども、ちゃんとこう活躍してるし、
プレーオフでね、
あのカリー、トンプソン、プールみたいなのが来られると結構きついというか、
うん、
相手としてはね嫌だよね、
強いなオリアル。
まあ、とりあえずこう1回戦勝ってもらって、ね、セミファイナルちょっとまあどうなるか分かんないですけど、あの見たいなって感じですね。
注目、
対等な相手と戦ってほしい
ジャズか、あジャズじゃなくてグリズリーズかな、そしたら
かな、うん、
グリズリーズとだったら、はい、昨年のリベンジャーからね、
確かに、ね、
プレイントーナメントでグリズリーズ負けてウォリアーズ出れなかったから、まあ、そこはちょっと注目かなって思ってる、うん、
はい、なんか今もここの
グリズリーズ勝っちゃうって話しちゃったけど
ね終わって、はい、次が、最後のシードのとこで、
はい、
まあ、第2シードのグリズリーズ対ウルブズってとこで、まあちょっといろいろある
多分先週の段階で1試合目終わってたのかな、
うんうんうん、
グリズリーズ負けてどうなるかって話だったんだけど、そこから順調に2連勝っていうか、ホームダウェイで1勝ちゃんと取ってて、やっぱさすがにこうシードなだけあるかなっていうのはありますね。
まあでも正直順調ではないというか、あの、うん、2試合目勝ったんだけども、あ第2戦勝ったっていうのは、うん、まあホームで順当に勝ったなと思って、第3試合がねちょっとね面白すぎたというか、
全然噛み合ってなかったのよね前半。
そう、前半20点差くらい疲れてて、
うん、
あこれは終わったかなと思ったんだけど、そこからこう巻き返してで、さらにこう開かれても最後、
はい、
巻き返すと最終的に20点差のリードをあの覆して、
うん、
ウルブズに勝ったところがあって、うん、まあこれは正直ね、あのウルブズ側がめちゃくちゃバッシングされてたりするんだけど、
はい、
まあ、あの、まあ、試合見ててもあのグリズリーズやっぱりこうジャーだけじゃなくてもこうちゃんとチームとして機能してるんだなっていうのがあるし、うん、あの単純にやっぱオフェンスすごいよねはあるので、
はい、
なんか見てて面白いし、まあ、ウルブズとしてはがっかり、
あれは
かわいそうだな、
絶対に勝っときたかったね。
いやあれはプレーオフで落としちゃいけないでしょっていう感じの、
うん、結構
なかなか見ない試合、
あんな点数をね、うん、結構あれなんだろう、本当にこのシーズンの運命を変えるレベルで勝たなきゃいけない、うん、超シチュエーションかなと思ってて、そこで負けるのちょっとね
いや本当にすごくてさ、あの第4クォーターとかあのメンフィスが得点で25点くらいオーバーしてるんだよね37対12のランをしてて最後、
あ、うん、ランか
4クォーターね、うんうん、いやで最終的に10点差のリードで勝っちゃってるみたいな、正直なんかこんなゲーム見たことあるかな。
でクリスマスが結局は50対16のランだって
最後
3クォーター残り3分から最後までのファイナルまで4クォーター0秒まで50対16ラン、うん、
いや
爆発力もすごいし、すごい、
まあ、正直ウリズリーズ側がすごいっていうのと、あのウルブズ側がしょぼいっていうのが
噛み合って
まあでもやっぱりでもちゃんとこういう時にも順当に勝つみたいなのこうプレーオフでは重要だと思うので、グリズリーズねぜひ1回戦はちゃんと勝ってうん欲しいなって感じですね。
見たいですね、グリズリーズ
見たい、
ここはちょっと、
うん、めっちゃ見たい。はい、では今回はですね、あの 現状こう3試合目までといったところで、あのウエストの、あの進捗であったりとか、まあ、見どころといったところを語ってきました。来週もねまたこうあのプレーオフの速報とか話せたらいいかなと思っております。
はい、
はい、それでは、今回もご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。